遠藤ひろむのボイスダイアリー。ラジオの前の皆さん、こんにちは。遠藤ひろむのボイスダイアリー、パーソナリティの遠藤ひろむです。タイトルを直訳すると恋の日記、僕の身の回りで起きたことを話したり、時に何かしらの紹介をする雑談系の番組です。いやー、ゴールデンウィークが終わって、まあ通常営業に戻った方が多いと思うんですが、まあ僕はゴールデンウィークもあんまり関係なくね、結局固定給のところしか休んでないんですけど、まあそんな休みの中でね、溜まっていたことっていうのはまあほとんどなかったんですけども、まあなんでそのゴールデンウィーク中にしたかったことはまとめてね、こなすことができたんでよかったなっていうところですね。まあなんで今回はその辺の話が中心にはなっていくんですけども、まあただね、ちょっと残念だなって思ったのが、まあ普通に遊ぶ日ですよね。本当にゴールデンウィーク中に一個遊びたいなって思ってたところがあったんですけど、そういう日に限ってね、僕が休みの日に限ってね、雨だったんですよ。なんでそこでね、遊ぶことができなかったりだとか、まあそうじゃない日はね、ちゃんと晴れてたりもしたんですけど、まあなんで逆だったらよかったなと思いつつ、なんで一応いや遊んだっちゃ遊んだんすよ。まあその辺の話は後でコーナーで話すんですけど、まあ遊んだってことじゃないんですよね。友達に会えたんですけど、遊びとはまた別の用事で会ってたんで、そんなんでだから真になんだろうな、休みの日一日使って友人と遊ぶっていうのはねできなかったんですよね。言ってしまうと、いや1回あったか、あそこをゴールデンウィークに含めるなら最初の29日とか、僕ちょうど休みだったんですけど、あそこでは一応遊んだんですけど、その時ぐらいだったかな遊べたのはっていう感じで、まあまあまあこんな時もあるかって思いながら、ただねこっからまた普通にゴールデンウィークとか関係なくね、遊ぶことは別にできるんで、そういったのでね遊んでいこうかと思います。それで言うとね、本当にその遊戯王でね新しくデッキ組み直したっていうのを前回だか前々回だか話したと思うんですけど、それをね試してないんですよ。言ってしまうとほとんど、いやまあ試す機会はあったんですけど、ただそれもまだ調整中の域だったんで、まだまだね全然試せてないんですよね。試行回数がまだまだ少ないんですよ。なのでこれからねどんどんどんどんその回数は増やしていけたらいいなっていうところですね。そんな感じで、ゴールデンウィークの気分が、まあほとんどゴールデンウィーク気分っていうのがなかったようなものでもありますけども、抜けないままね今回も始めていこうと思います。遠藤ひろむのボイスダイアリー、今回はこんな1ページです。遠藤ひろむのボイスダイアリー。改めましてこんにちは、遠藤ひろむです。まずはね、このゴールデンウィーク中に見に行った、まあ、映画ってことでいいのかな、そちらのお話をしていきたいと思います。V シネクスト、爆上げ戦隊ブンブンジャー対、王様戦隊キングオージャーということでね、そうゴールデンウィークの一発目からね実は公開されてたんですよ。で妹と一緒に見に行きました。一応まああらすじとしてはというか、そうスーパー戦隊は映画じゃなくてこっちの V シネクストであれするんですよね、共演するんですよね。対して仮面ライダーは冬映画の方で2作品でやるっていう違いがあるんですけど、そんな中ねこのスーパー戦隊の V シネクストの方に見に行ってきましたよと。いやーどっちもね本当にすごいいい作品だったんで、めちゃめちゃ期待してたんですけど、期待通りでしたね。よかったです、めちゃめちゃ良かったです。まあ一応、あらすじとしましては、惑星トリクルっていうブンブンジャー側の、しかもこれも映画なんですよね。夏の映画の時かな、短編みたいな感じだったんですけど、その夏映画の時に出てきた、惑星トリクルの女王ニコーラが女王に即位しましたよと。で、惑星地球、これがですね、キングオージャーの方の地球なんですけど、の地球と同盟を結ぶことになったと。で、その立ち会い人になってくれっつうことで、まあそれこそ映画とかでね、一応本編でもちらっとだけニコーラって出てきたんですけど、 まあ、その映画の時のよしみで立ち会い人になってくれないかということでブンブンジャーが招集されましたと。ただそんな時に、ハシリアンっていうのが、まあ、本編中でちゃんと転んだっていうのはネタバレになっちゃうんですけどの残党がね出てきてしまったんですよ。での残党であるマンホールグルマーが現れてしまって、その王家に伝わる秘宝をね奪って、でしかもその同盟の締結のために金、王者カリバーか、王者カリバーゼロっていうのもミノンガンっていう、これはキングオージャ側にいた敵だったんですけど、それに奪われてしまいますと。でまあそんな中ね、もちろんブンブンジャーに変身して戦うんですけど、プラスその同盟締結のために来たキングオージャーも合流して、共闘していくっていう話になっています。でね、そんな話の中で それこそその最初はね変身して戦って共闘して戦うんですけど、一旦やっぱり変身解除してその奪われた秘宝だったりとか、剣だったりとかっていうのを、追いかけて、でそんな中、まあ、追いかける直前というかそれまではそれぞれのキャラ同士の絡みというかそういうのがあったりするんです。それがねこの V シネクストでのいいところだなって思うんですよね。これがやっぱりあることによってキャラ同士の絡み、ああこういうなんだろう相乗効果って生まれるんだなっていうのが結構見れるので、これからの V シネクトでもそれはもちろん楽しみなんですけど、そういったのがねすごくよく出てたんじゃないかなと。やはりこの日常パートっていうくくりでいいのかわかんないですけど、そのパートがねキャラ同士の掛け合いのパートっていうのがやはりこの V シネクスト作品、そのスーパー戦隊のかの V シネクスト作品では面白いなと思います。これはねまあ僕もそんなに毎回毎回見てるわけじゃなくって、あれそれこそ最初見たのあれかな、前回じゃドンブラザーズかな多分、僕が見始めたのがそこのはずなんで、キラメイジャーを見てなかったはずなんですよね。前回じゃキラメイジャーかは見てないはずなんで、そう前回ドンブラだったと思うんですけど、僕そっから見てますけど、やっぱりその2つの世界同士の兼ね合い掛け合いっていうのが僕は好きだなって思いましたね。でプラスまあちゃんとその最後の方ではね、その秘宝とか剣とか、まあその謎を追ってちゃんと追いかけて、でその奪った敵たちと戦うっていうところもまあちゃんとスーパー戦隊してますし、でだいたいこういう V シネクト作品ってその V シネクト限定の、フォームだったりとか、まあロボかなどっちかっていうとが限定のロボになったりするんで、そこも必見だなと思います。でね、ただ V シネクスト、まあこれ仮面ライダーもそうなんですけど、仮面ライダーであろうがスーパー戦隊であろうが、まあ、何回も言ってますけど、こちら公開期間がまず短いんですよ。なので、僕がこうやって話してる時にももうすでに劇場の縮小がね始まってると思うんですよね。それこそ僕と妹でまあ話し合ってて、最初行こうと思ったところがもう1日に2回とかしかやってなかったんですよ、本来だ、本来行くところ、いつも行くところだと。なのでちょっと遠出して1日に 4,5 本とかやってるところまで行って見に行ったっていうぐらいなんで、なのでね本当に見たいって思ってる方はまあ血まなこになって探してもらって、とにかくね自分が見れるところでもう即刻見に行くといいと思います。もうちょっとでも暇だなって思ったらその時間で見に行くといいと思います。でもうそれを逃すと、でしかもこれ公開期間も本当に 2,3 週間とかしかないはずなので、それを逃してしまったらもうブルーレイしかないですブルーレイか、まあ配信サービスもあると思うんですけど、なので、まあキングオンザ、キングオージャーとブンブンジャーと、ちゃんと見てて好きだよって思った方はもうぜひね見に行くといいと思います。公開期間が短いのと、まあ映画の規模というかその映画館によってはやる回数も本当に少なかったりすると思うので、そこはねぜひ調べた上で、見に行ってみてください。以上、最初はですねバカゲ戦隊ブンブンジャー対、王様戦隊キングオージャーのお話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、次はですねガンダムジークアクスについてもお話をしていきたいと思います。 一応ジークアクスはですね、映画もやってれば、まあ最近になってアニメ放送の方も始まったんですけど、4月からかな、映画を見ていません。で、アニメの方から、見たということは前提でお話ししていきたいと思います。いや、ジークアクスね、そう録画はしてたんですよ。でただあまりにも時間がなくて見てなかったんですよね。で最近まあちょっと無理してではないんですけど、さすがにそろそろ見るかっつって腹くくって、その時に取りだめしてる分全部見たんですよ。割とね引き込まれましたね。あ、これいいなってなりました。まず概要じゃないですけども、ジークアクスの、知識として、あの持っといてほしいのが、サンライズ×スタジオカラー。これどういうことかっていうと、まあ、サンライズはもともとね、あのガンダムを作ってたっていうか、あのガンダム作品をね手掛けているところであるんですけど、スタジオカラー、代表作何があるか、エヴァンゲリオンです。はい、こちらそうなんですよ。で脚本にも庵野秀明、あのエヴァの監督ですね、が関わっている。メカニックデザインなんかでもそのエヴァのメカニックを手掛けた人が、あのデザインしてるっていうこともあって、本当に、ガンダム×エヴァと思っていただいて差し支えないです。割とだし、出てくる兵器のいくつかは、あ、なんかちょっとエヴァっぽいなってやっぱり思うことあるんで、それを前提として見ていただけると、まあ伝わりやすいんじゃないかなと思います。で、あらすじなんですが、主人公である天手ゆずり派、女の子です。マチュが、まあ、通称マチュ、まあ、自分でマチュって名乗ることがあるんですけど、そんなマチュがですね、まずニャーンっていう、難民の女の子と出会います。でそれプラス、また別のところではジークアクスっていう、まあ、今回の主人公機ですね、マチュが乗るんですけどとも出会います。ただ最初から持ってたわけじゃなく、本当に偶然出会ったんですよね。ジークアクスに乗ってるまた別のパイロットがいて、そこがまあピンチになっちゃって、でそこに偶然居合わせて、あっちの方が強そうだっつって、あのジークアクスに乗り込んだら、なんと操作できてしまったっていう感じの、ストーリーになっています。でかつそのニャン方面というか、ニャンと関わったことにより、クランバトルっていう、まあその世界では非合法の、モビルスーツ同士のなんて言ったらいいのかな、まあ戦いなんですけど、決闘なんですけど、で非合法なもんなんで、警察に見つかると、逮捕されますっていう、逮捕と隣り合わせのね、あの非合法なバトルに巻き込まれていくっていうお話になります。でこの世界でっていうのかな、重要なのがマブ戦術っていうもの、このクランバトルもですね、なんと2対2のあのバトルになっています。必ず2対2で、行わなければならないっていうバトルなんですけど、でその相方というか、その2人を、2人ずつ戦うんですけど、自分陣営の2人を、組んでる2人をマブと言います。まあ相方のことをマブと言ってもいいです。でこれがまあその第2話、アニメで言えば第2話、ただ映画でも結構がっつり描かれたらしいんですけどの、とあるキャラ2人が、考案した戦術になっています。その2人っていうのがシャア・アズナブルですとシャリア・ブルです。ファースト世代のおじちゃんたちが歓喜する名前だと思うんですけども、出ますこの2人が出ます。でかつシャアは消息不明なんですが、シャリア・ブルはこのジークアクスの世界線生きてますちゃんと、まあ、マチとは確か出会ってないのかな。でもそのジークアクスをもともと所持していた勢力にシャリアブルがいます。シャリアブルがわからない方のために説明するとですね、木星帰りの男と言われていて、ファーストガンダムの時に、木星帰りの男と言われていて、もともとなんか木星戦団みたいので木星にいたんですよ。でそこの調査を終えて地球のところに、地球というか、まあ、ジオン公国に帰ってきて、しかもその木星でニュータイプとして覚醒してたんですよね。なのでジオンでは確か一番最初の天然のニュータイプと言われていて、ガンダムと対峙した時はですね、ブラウブロっていう、それこそニュータイプ専用モビルアーマーに乗っていたんですけど、そこで初めてそういうサイコミュ兵器、インコムっていう優先式のね、ビットがあったんですけど、 それを使って、ガンダムと対峙していた、ガンダムを苦戦させたっていう人物になっています。まあわかんねえと思います。まずはファースト見てください。で1話はですね、そんなマチュがニャーンとか、ジークアクスと出会うっていうところを書くんですが、第2話が過去回想になります。この世界線ってどういう世界線なのっていうのがなんと第2話で描かれるんですね。第2話だったり映画でも描かれてます。で映画の方がより詳しいらしいです。そう、あのね、第2話はやっぱアニメ尺になったっていうことでだいぶカットされてるらしいんですよ。まあ聞いた話なんですけど、ただ本当に結構カットしたなって、なんだろう、あ、ここすげえなんかはしょったように見えたなって思ったところは結構本当にマジではしょってたらしくて、なので映画を見なかったことをその後で後悔しました。いやだって全く同じだと思うじゃんだからそう、映画別に見に行かなくていいよ、別にアニメの放送だけでいいやって思ってたら、なんと映画は映画でオリジナルの要素があったらしいんですよね。あーって思いながら、そうで2話の話にごめんなさい戻るんですけど、そんな2話でファースト世代のおじちゃんたちが歓喜することがめちゃめちゃ起こるんで、まずは見てください。あのね、なんなら2話から見てもいい、本当に。でそれがちゃんと1話につながるんですよ。あの2話でこういうこ2話っていうか、まあ過去にこういうことがありました、1年戦争がありました、で今はこういうことになっていますっていうのが1話から描かれるんで、そう一回ね、やっぱつかみとして2話が言ってしまうと第0話なんですよ。2話、あの2話目の放送にはなるんですけど、なので見る順番的にも別に1から見なくてもいいなって僕は思ってて、はい、あの2、1、3、4、5、6みたいな感じで見てっていいと思います。で本当にね、さっきも言ったんですけど随所にエヴァっぽさっていうのもありますし、よく言われてるのは本当に新ガンダムとも言われてれば、あのギレンの野望とも言われてます。あのギレンの野望ってゲームがあって、まあ僕はやったことないんですけど、結構その一年戦争時のイフな体験をできるっていうゲームになってます。ここでもしジオンがこうしていたらとか、もし連邦がここでこうしていたら、あのアニメ本編では描かれないようなイフのストーリーを体感できるっていうゲームなんですけど、この第2話見てみると分かるんですけど、ギレンの野望っぽさもあります。まあもう2つ合わせてね、新ガンダムギレンの野望っていうところでいいんじゃないかなと思ってはいます。ただちゃんとね、ガンダムしてるところはガンダムしてるんで、それはね、まあそれこそ3話以降かなとかで見受けられるんじゃないかなと思います。まあ本当にね、まだ全然完結なんかしてなくって謎は多いままですが、あの解明されていくのが楽しみな作品なんじゃないかなと思います。ぜひね、ガノタの皆さんは、ガノタだったり、まあエヴァオタクだと別にかな、あでもね、エヴァオタクでもちょっとエヴァっぽさをやっぱり感じるところはあるんで、見てみると、あなんかこれエヴァじゃんってなることがあるかもしれない。あ戦争になりそうなんであんまり言及は避けるんですけどそうなんですが、もしかしたらとっつきやすい部分ちゃんとあるんじゃないかなって思いますので、ぜひね、この機動戦士ガンダムジークアクス、気になる方は見てみてください。以上、2個目の話ですね。機動戦士ガンダムジークアクスの話でした。はい、遠藤ひろむのボイスダイアリー3つ目のお話に行きたいと思います。まあここでやっとね雑談になるんですけども、いやゴールデンウィーク中ね、1個だけ力技で成し遂げたことがありまして、飲みがね1回できました。そう、ここが唯一のゴールデンウィークのいいところだなっていうのは思いましたね。その日、その次の日か、飲みをやるっていう次の日、休みのやつらを合わせて、しかも僕は仕事終わりだったんですよ。いや他のやつもそうだったのかな。で本来というか、地元で最初飲むんだなって思ってたんですけど、僕の職場の近くに住んでるじゃないんですけど、地元よりはそっちの方が近いっていうやつらを集めて4人で飲みました。まあうち1人は遅れてきたんですけども、そう最初3人で飲んで次4人で飲んでみたいな感じで飲みができましたよと。で要はその4人、まあ僕も含めた4人は、まあ僕は住んでるのはもちろんその地元で実家暮らしなんですけど、 他の3人がもうその実家からは出ていて、でどちらかっていうと地元よりもその僕の職場の方に近いやつだったんですよ。まあ、もちろん電車の移動とかはあるんですけどっていうことを知って、じゃあこっちで飲むかっつって僕の職場の近くで飲みました。そう、初めてではないですけど、さすがに僕もそのいつも行くところ以外で飲むのは、ただまあ新鮮な気持ちではありましたよね。でね、まあまあいろいろ話したし、そう、あとその4人だけで行くのは初めてだったんですよ。もちろんその中の3人のグループ、ここの3人とかこっちの3人側っていうので、あの飲みに行ったりだとかっていうことは過去にはあったんですけど、その4人だけで集まるっていうのはなかなかなくって、まあレアな招集になったなと。まあただその時に話もしたんですけど、これからもこの4人にこっち側で飲むならなるよねっていう話もして、地元の時はね、地元のやつらと飲めるし、そうじゃない時こういうやっぱりその僕が仕事なのでどのみち途中合流になるんですよね、地元まで戻るとっていうのでも良かったんですけど、ただこっちで飲むのはこっちで飲むで結構いいなって思いながら、でそのいろいろ話もしましたね。まあ現状の話だったりとか、それこそこれからの話ですね。まあ現状の話で言うと、まあみんながそれぞれどんな仕事してるのみたいな話をして、まあ僕の仕事はもちろん言って、でそれに関する話もちらーってしたりして、でそれこそこれからの話ってなると、まあ結局集まれる時、遊ぶ時、じゃ あ, わざわざ地元に戻らなくてもこっちで飲んだりとか、こっちで遊んだり、こっち側で遊んだりすればよくねみたいな話はできたんで、まあその辺に関してはね、本当になんだろう、すごいいい飲みになったなとは思いましたね。そう、まあ集まった面々が面々だったっていうのもあるんですけど、なかなかレアな面々だったし、これからもそっちのメンバーで行っても全然いいなって思えるようなね、飲みになったんじゃないかなと、飲みだったし、これからの話にもできたんじゃないかなと思います。まあそうですね、そんなにだからといってそんなに頻繁にね、この飲み会だったりとか、まあ遊びだったりをやれるかって言われると、まあ僕の固定給が固定給なあれでね、影響でそんなにはできないんですけども、でもまあ遊びぐらいだったらね、ワンチャン僕がの仕事終わりかな、で次の日休みだったりすれば全然いけるなとも思ったんで、まあその辺に関してはおいおいね、友達と話していきたいなと思います。まあこれでね、やっぱり今回飲んじゃうとね、また別のメンバーとも飲みたいなって思ったんですよね。もともとそうだ、それこそ二次フェス店行った後なんかにはね、その時にいた後輩と飲みましたし、また別の後輩ともね飲みたいなとは言ってたんですけど、ゴールデンウィーク中結局予定合わなくって、でそう、最初これの話もですね、通話だけで済ますつもりだったんですよ。飲みに来るやつの一人があんまりなんだろう、めっちゃメンタル病んでて直接は会えねえっていうことで、その前日ぐらいに通話つないでたんですけど、でじゃあまた次回もやろうかっつって通話やろっかって言った日に、また他の別のやつから飲みの提案が来て、やべどっちにすっかなって思ったら、結局どっちも対面できたっていうねことがあったりして、で酒も飲めたしみたいな感じで何度もあったんで、また他のやつともね飲みたいなっていう欲が出てきましたし、まあそうじゃなくてもね、地元のやつらとも飲みたいなとは常々思ってはいるんですけど、まあそっちもそっちで予定合わねえよなって思いながら、まあ今後ね本当に会う時だけではいいんですけど、飲めたらいいなと思います。まあ、ちなみにね、そう、僕以外の3人はそもそもその2日3日前ぐらいに飲んでるらしいんですよ。それは地元での方で、要はゴールデンウィークでやっぱ地元に帰ってて、で、その地元の、さらに地元のやつらもプラスして飲みに行ったっていうのを僕は知ってたんで、全体ラインで流れてて、じゃあこっちの方は飲みねえかって思ってたら、そのうちの一人が僕に合わせてこっちの方での飲みも手配してくれてたんで、まあそれは素直に嬉しいなって思いながら、またね別の機会もあったらいいなと。でもね結局ね、そう、その職場近くの今回居酒屋行ったんですけど、地元のその僕らの家の近くの居酒屋の方がまあコスパいいよなっていう結論には至ったんですよね。 なので、地元のね方の居酒屋にも行けたらいいなと思います。まあ一応その行ったところっていうか、その地元のところで僕以外のやつらが飲んでたところは全然違うところで飲んでたらしいんですけど、ただ家の近くの方のもねまたいつか行きたいなって思ってるので、まあその辺はおいおいかなっていうところかなっていう感じです。まあこれまあ次もねまたあるといいなっていう感じですね。とにかくそんな感じで、以上力技でね飲みを達成した時の話でした。遠藤ひろむのボイスダイアリー、そろそろお別れのお時間になってまいりました。この番組ではお便りを募集しています。ラジキャスネットのメール送信フォーム、X、そしてマシュマロまでお願いします。質問や感想、トークのリクエストなど何でも OK です。たくさんのお便りお待ちしています。でね、そう、飲みをした時の話なんですけど、まあ、どれぐらい飲むか分かんなかったんで、最悪、終電逃してもいいなっていう、気概でいて、着替えを持ってきてました。最悪終電逃したらカプセルホテル泊まって着替えてから次の日映画行こうと思ってたんですよ。そう、飲みの日の次に映画見に行ってるんですよね。キングオージャーブームンジャーを見に行ってるんで、でその日はですねがっつり二日酔いしましたね。朝ね起きたらくっそ頭いってえので、なんならちょっと気持ち悪くって本当に若干ガチでね 1% ぐらい吐き気したんですけど、なんとか耐えました。でお昼ご飯食べたら治りました。やっぱそういう時ってね食べ物がちゃんと必要なんだなって思いましたね。朝ごはんまともに食わずにとりあえず気持ち悪かったんで、で電車乗って遠くまで行って、で映画を見てから飯食ったんですよ。若干頭痛しながら映画見てましたからね。まあそれでも楽しかったんですけどもちろん。で飯食って帰るっていうなどをしていました。でね、まあ次はいつになるかなっていうところでもあるし、僕の固定給をね変えない限りはそんなに頻繁にねできることでもないんですけども、まあなんとかかんとかね、次のそう予定も一応立てようとはしてて、それこそ次はそのお盆になるんじゃないかなんてことも言ってるんで、まあそれはね楽しみにしたいなと思います。皆さんもぜひね、まあ今回ゴールデンウィークってやっぱり合わせやすいんでできたとも思うんですが、まあそうじゃない時でも飲みたければね、それこそお盆とかみたいな、まあ大型連休になるかどうかわかんないんですけども、暇を縫ってもらってぜひね友達との時間大切にしてください。という感じで、今回はここまでといたしましょう。遠藤ひろむのボイスダイアリー、ここまでのお相手は遠藤ひろむでした。次のページもお楽しみに。